はい。では、M さん。本題に入る前にですね、もう一個だけ、質問が、というか相談が多いもので、あることがあるので、ちょっとそれについて答えようかなって思うんですけど、結構、この KIP に参加してくれてる方っていうのは、僕が、M さんは兄弟でそばにいるから知ってると思いますけど、その、霊的なね、世界の話をすることがあるから、だからそういう話をに興味ある人もやっぱりたくさんいて、基本的に参加してくれてる人たちっていうのは、まずそこが苦手って人はいなくて、それだ、あの、むしろ参加しないでねって僕は言ってましたから、もともと。そう。だからそういう人はいないんですけど、ただ、だからそういうのに興味ある人たくさんいるんですね。で、これってどうなんでしょう、こうなんでしょうみたいなところですね。で、すごくこう相談として多いのは、やっぱり病気があるとか、最近ここが痛いんだけど、これはこの因果は何でしょうとか、そう、息子とはどうこうとか、母親とはどうこうなんですけど、これは前世のからの縁とか因果なんでしょうかとか、そういうことがすごく多くて、で、その辺のところを僕はこのプログラムで、たくさん話すともうちょっとしか話さないともう何も決めてなくて、僕は等身大で話をできたらいいかなっていうふうに思うんですけど、で、特にそっちに傾倒しすぎちゃってる人たちに対して思うこととしては、結構いるんですね。もう瞑想の世界に入ることはいいけど入りすぎちゃってる人とか、いるんですけど、あんまりそこに入りすぎると、大体そういうところが好きな人っていうのは誰か尊敬する人とか好き、いるはずなんですね。誰かの影響みたいな、なんとかさんが好きです、なんとか先生が好きですとかね。で、その人たちをよくよく観察してほしいんですけど、その人たちってどうして、これ聞いてくれてるあなたがその人の存在知ってるんですかって言ったら、その人が人間として活躍してるからなんですね。人間として霊的に活躍したんじゃないんですね。人間としてやるべきことをやって、それで名があって、それで知ったはずなんですね。そう。だから、人としてやらなきゃいけない努力とかいっぱいあるんですね。だから、瞑想してて、座禅組んで、題目唱え、題目って言葉おかしいのかな、ある固定のものかもわかんないけど、とにかくそういう、なんて言うんです？そういうことばっかりして、本は読みません、勉強してません、努力してません、歩いてません、感情克服、トラウマ、例えば人間、感情なんていうのは人間関係持たないとないでしょ？失恋っていうのも人に恋しなきゃダメでしょ？だから積極的に出会っていかなきゃダメでしょ？でも、そういうことして、一人部屋の隅にね、いて、とにかくずっとそういうことやってます。で、何もやってません。これは人間じゃないんですね。だから、この世において成功するということはまずなくて、で、それを求めてないです。神の世界っていうのも。だから、そこを一つ勘違いしないように、まず、できることを全部やった上で、その上において、工事のものとして霊性っていうものがあるんで、そういうところが開けない限り、霊性が開けるなんていうこともないんですね。だから、憧れだけで終わっちゃうんで、そうはなってほしくないなっていうのがあるんですね。祈って終わります、はっきり言って。これすごくシビアに聞こえるかもしれないですけど、例えば僕の霊性とかっていうのも、5年前に比べて今のがはるかに開けてるんですね。で、それは僕の今の心境にセットになって開かれてるんですね。その5年間祈ったから開かれたんじゃないんですね。5年間瞑想のレベルが上がったとか、そういうことではないんですね。いろんなことを、もちろんそういうこともゼロではないですけど、やっぱり貢献していく中とか、体験によって心境が変わり、 その発するエネルギー、波動が変わり、それに伴う霊性というのが出てくるんですね。だから僕もすごくいろんな助けにあって、あ、を受けているし、インスピレーションも降りてきているし、今でも教えというもう今とかも、これね、 M さんもびっくりしたかもしれないけど、どっちが現実か見えなくなる時ってあるんですね。3次元4次元世界にちょっと自分のアクセスが強くなってくると、そこで起きたことが結構記憶に残ってきたりするんですよ。だからそれが3次元世界、あっちを実在世界って言うなら、こっちが仮の世の、地上世界というんだったら、どっちの世界で起きたことか分かんなくなる。ただ、魂として体験してるから、その記憶だけがあるっていう感じで。だからそれが、どっちの世界で起きたことかが、どうでもいいってこと。だって
そ
どっちの世界で起きたことであっても、起きたことだから、起きてることだから、自分にとって、学びから何から全てが。だから、そんなもんどっちでもいいよっていうのがあって、これ面白い話なんですけど、例えば2000年前に地球上に、例えば、下生したとか生まれてきてたような、かなり高次の存在っていうのがいて、それはまあキリストの時代ですよね、釈迦とか、日本で言えば天照大神とか、いろいろ存在いるわけですけど、その辺の人たちが、例えば、僕はコンタクト取るわけじゃないですけど、コンタクト取った時には、どっちの世界で起きてたかは全く答えられないんですね。4次元世界での体験だったのか、それが3次元世界での体験だったか、もうどうでもいいことすぎて、分かんないんですよ。ただこういうことがあったよって、こういう人間がこうしたよっていう、ただそれだけが現実としてあって、そういうことってよくあるんですね。だから、あんまり4次元と3次元の、違いに固執しない、なんていうのかな、あまり意味がないみたいなところはあるはあるんですけど、そう、まあそれが最近あるなっていうことで、だから3次元の学び、とにかく本一生懸命読むとか勉強するとか、講師の、スキルなんていうのも、瞑想してて上がるようなものでは絶対ないんで、やっぱり口に出して耳で聞いて自分で喋って人前に出て、やっぱこれから学んでいけることなんで、それをちゃんとそこを謙虚に捉えてほしいなって思うんですね。やっぱり精神世界に入りすぎてる人って、人間関係下手な人結構いたりするんですね。で、精神の世界に逃げるんですよ。わかります？そっち
わ
は
かりま
い
す。
つも優しくて助けてくれるから。ですけど、それじゃあ何にも成長しないまま、あの世に戻るんですね。だから克服しなきゃダメです、苦手なことは。で、例えばこの地上世界においていじめられて嫌な思いしたら、それがあなたの今の魂の修行ってことなんですね。だからそこと向き合わなくちゃいけなくて、それを本に逃げたり、4次元の神の世界に逃げたり、神の世界はもっと高いです、正直。5次元、6次元、大体6次元以上の世界、6次元、7次元、8次元、9次元、この辺の世界を神と呼ぶことが多いと思うんですけど、でもそういうところに救いの四すがとして、変わるきっかけとして求めるのはいいんですけど、ちゃんと戻ってきて、こっちの世界に、で、人間関係積極的にどんどん構築していってほしいんですね。で、そこでやっぱりいじめられる、やっぱり怒られる、やっぱり嫌われる。でも、そこでまたチャレンジする。で、それ勉強する。性格の延長で言ったらずっと変わんないから、学ぶんですね。学んで、こういったプログラムを通して学ぶ。で、自分が何か好きな先生がいるんだったらそこから学ぶ。本を買って学ぶ。読んで学ぶ。実践する。うまくいかない。じゃあ何が違うんだろう。また学ぶ。で、実践する。その繰り返しによって、いろんなものっていうのはうまくなっていくし、良くなっていくものなんで、そういう努力というものが根底になきゃいけないよっていうことをですね、知ってほしいなって思うんですね。そう。ね、ただ、それだと、そういう世界のところ、こと何も聞けないのかなって言ったら、そういうわけでもなくて、僕はそういうところに助けられて今があるから、そういう話ところを抜きに、僕は自分一人の努力と結果、努力とか、この地上的な学びだけによって今があるかって言ったら全くそうじゃないんで、助けられまくって今があるんで、そういう話ももちろんたくさんしていくんですけど、例えば僕はこの輪廻転生、魂が永遠であるとかっていうことは、こんなもう本で学びようがないんですよ、そもそも。わ かります？本で学びようがないんですよ。体験する以外ないんですね。で、僕はやっぱりこれ霊性なんですね。その4次元世界を自分で体験して学んでるんですね。だから、この間メールで、 描きましたけど、3次元という立体の世界を2次元の平面で描き起こすことってできないですよね。
できないですね。
よく建築士なんかがそれをやってるじゃないですか、平面図に起こすっていう。あれ、字に起こすには立体って字書けないんで、だから無理やり平面でこういう立体っていうことをこう人間のルールにのっとってこう表してるだけですよね、あれは。でもどんなにうまく書いても、あれはだから立体のイメージかなりつきますけど、立体には見えないですよね、現実としての。
見えてないですね。
そう、だから4次元世界っていうのも、3次元のこの言葉とか立体のところで表すことっていうのが不可能なんですね。だからかなり分かりやすく、なんとなく分かるかなぐらいって言葉で表すことはできるんですけど、だからまあでも、体験してる世界っていうのがたくさんあって、これは体験で分かっていくことなんで。とか、あと僕、名前の由来って言ったことありましたっけ？名前と誕生日の由来っていうのは M さんに話したことありましたっけ？
ああ、あります、私には。
ああ、あるか。で、僕はここでは、隠すあれもないので言うんですけど、漢字が9文字と1文字なんですね。で、漢字の字画が。で、誕生日が9月10日で910。で、名前が91。あ、91って名前じゃないですよ。字画が。
久しぶりにちょっとバカ笑いしてしまいましたね、今。
91で。でも、似てますよね。
ちょっと雰囲気似てますね。
でも、91って書いたら、1個字が抜けるだけですよね。よくよく見たら。
そうですね。よく見たら一個だけ抜けますね。
まあ、これでだいぶピンときた人も多いかと思うんですけど、
そうで
そう
すね。
そう、そうっていう名前で、まあ、九角一角ですよね、漢字で。で、誕生日910だから、これはその霊的な意味がね、4次元世界としての意味があるのかないのかっていうことも聞いたことがあって、で、それは結構明確に答えてもらったっていうのがあって、これ2011年の11月に降りてきたものなんですけど、それは僕の名前の後ろには0という数字が入る。要は、誕生日が910っていう、それと九角一角0角っていうのと同じなんですよっていうことで、0という数字が入る。で、0っていうのは、始点と終点っていうそのがないですよね。0ってこう、始点と終点ってありますけど、上から書き始めたら上でつながっちゃいますよね、その手、あの、ね、字がね。だからぐるぐるぐるぐるぐる、0ってずっとこう、なぞり続けることができますよね。そう。だから、0角という0という数字があるよって、つまり、あなたの名前は九角一角0角って漢字で表すなら、つまり、誕生日の910とマッチしてるから、910というのは、あなたにとってとても意味のある、3つ続きのナンバーなんですよってことを、教えてもらったことがあって。そう。こういうことっていうのは、神がかってることだから、教えてもらう以外に見えないんですね。だから、そういうこともあるんで、こういう話もちゃんとします。隠すようなことでもないからね。そう。だから、全く聞けないとかっていうふうにも思わないでほしいんですけど。で、守護霊さんの存在について、やっぱすごく身近で、こう一般化しているところもあるから、これも聞かれることがすごくあるんですけど、で、最近もちょっと話、したことあるんだけど、守護霊さんって誰ですかってよく聞かれるんですね。で、まだ第2話でこの話するのよく分かんないけど、早いのか遅いのかよく分からないけど、一応ほら気になる人もいるだろうから、で、話をするんですけど、守護霊さんっていうのは、みんななんかちょっと、まあいいや、答えで言うと、自分自身なんですね、守護霊さんっていうのは。マンツーで守護してくれてる存在っていうのはね。だから、過去生きた自分なんで、過去世の自分っていうのが分かりやすいんですけど、で、どんな仕組みになってるのか、もう本当にちんぷんかんぷんの人も多いから、ちょっとそれを簡単に言おうかなって思うんですけど、向こうの世界って、例えばドラマで、M さん、M さん、コミカドケンスケって知ってますか？
知ってます。
知ってますよね。
神田
で、
健介知ってます。
これは見てましたよね。
見てましたね。
じゃあ、M さん、こっちは見てなかったのかな？半沢直樹って知ってますか？
知らないです。見てないです。
で、半沢直樹というドラマは知ってますか？
ドラマは知ってます。話題になった。
そうですよね。
はい。
で、あの二人は、
はい。
同じ人ですよね。
そうですね。同
要
じ
は、
人ですね。
堺雅人さんですよね、俳優としては。
はい。はい、そうです。
で、これと同じことが起きてるっていうことを知ってほしいんですけど、
なるほど。
堺雅人さんという役者がいますよね。
はい、はい、はい。
で、彼の役者としての成長をするためには、何のドラマにも出演せずに、部屋の片隅で正座して 瞑想していたら彼の役者としての力上がりますかって言ったら、上がらないですよね。
上がらない
で、
ですね。
やっぱり体験することによって上がるわけですよね。
はい。
だから、コミカドケンスケという人生を選んで生まれてくるんです。ねえ、要はコミカドケンスケという一つのドラマの役が与えられるんですね。で、
はい。はい、はい。
コミカドケンスケをリーガルハイという弁護士の役をやっている時には、堺雅人ということを忘れてるわけなんですね、自分が、脳みが。
ああ、そうですね。そうだと思います。
じゃないと、堺雅人さんって同じ宮崎出身で、僕の、知ってるバーにね、飲みに来たりしたことがあるらしくて、そこから聞いた、やっぱ全然コミカルな人でも明るい人でもないわけですよ。
あ、違うんですか？
で、やっぱこれあんまり言って、あんまり個人のことは言わない方がいいかもしれないけど、やっぱ作品によっては作品はクソだみたいなね、こと言ってたりとか したみたいで、ただ出身地つながりだから、ただ自分がキャスティングされただけとかね、自分は実はこれにはパッションがなかったとか、で、反対に人気がない作品でも実はこれにはパッションがあってとか、いろいろやっぱあるみたいで、それは人間だから当然あると思うんですね。で、でも彼はそのリーガルハイに出てくるコミカドケンスケみたいな、あんな、ね、コミカルで正義感があるなしはあんまりよくわからないけど、いうような人では元はない。でも演じてる時にはあれ、なりきるわけですよね。
そうですね。
で、なりきる中で、役者としてのスキルが上がっていくっていうところがあって、でもドラマですから終わりますよね。もう12話で終わりますよね、ワンクールで。では
い。
も、そこで全てが終わったかって言ったらそうじゃなくて、彼は堺雅人として、そのコミカドケンスケとしての、学びは生きてますよね。
はい。
また次の役に行きますよね。そ
はい。
して、また半沢直樹という銀行マンですよね、今度は。あれ銀行マンの役なんですけど、のすごく正義感というか、固いですね、全くコミカドケンスケとは違う役としてドラマとして生まれてくるんですね。そうっていうのがあって、で、た時にでも堺雅人であることもコミカドケンスケであることも忘れて、半沢直樹としてやるんですね、あの役を生きるんですね。そうだけど、その時にサポート役として、前回のドラマで生きてたコミカドケンスケが半沢直樹のサポートするんです。守護するんですね、守護霊として。
なるほ
そ
ど。
う 全く別人ですかと言ったら、元の根本、堺雅人という根本の魂が同じだから、全く別ではないんです。でも個性は違います、やっぱり。そう
そう
そ
ですね。
う。同一人物ではない。だけど、根本が一緒だから一緒なんですね。そう。そういう感じなんです、主語っていうのは。
わかりやすいです。
わかります。そうでしょ。
わかりやすいです。
こんな感じでドラマを何回も何回も繰り返していくから、だからこのドラマにある人生だけを全てと捉えちゃうと、病気が悲劇になったりね、とにかくいろんなことが悲劇に変わるでしょ、一つ一つの重い事件がね。でもドラマの一個なんだよっていうことを聞けば、本体はこれじゃないから、私今 J として生きてますけど、 J さんとしてのこの人生っていうのは答えではないから、これが全てではないからね。あっちに帰った時に本体もいれば前世もあるし、僕はまた今度守護に回るっていうこともあるしね、この個性を、 J としての個性を持ってね。そう、ずっと延々と繰り返してるだけで、あくまでも本体は堺雅人という役者であるように、僕らの本体の、魂の本体というものが存在しているからね、あっちの世界に。だからそこの順番間違うと、こっちが本体みたく、こっちが全てみたく思うとずれてくるからね。魂として経験を伸ばすため、役者としてのスキルを上げるためのコミカドケンスケなんだよ、半沢直樹なんだよっていうことを忘れないようにするっていうことをね、一つ知っておくと、 まあ、広がりがあるというか、成長しやすいかなっていうのはあるかなと思います。
はい。
まだこの話は早かったのかな。
いや、もう、早
大
い
丈
とか遅いとかないと思います。
夫。ああ、そっか。そうだね。これに関し、この、そもそも、通信講座に参加してくれてる人とか、セミナーに参加する人とかっていうのは、付き合いも浅いし、僕へのコミットメントというのも、薄かったり浅かったりするしね。だけど、この KIP に入ってくる、くれてるような人たちっていうのは、僕への、に対するコミットメントも強いし、と思うし、まあ、付き合いの長さとかっていうのも長い人がほとんどだと思うから、まあ、いいのかなっていうのは思うけどね。僕は今から人間として成長のことをたくさん話してるけど、ここが全てだっていうことを知っているんで、そう、魂の成長、修行、そしてそのための社会貢献っていう、そこが全ての軸にあるっていうことなんで、僕がこの地上世界で82歳まで生きるとか、クレアチニン値を下げるとか、血糖値を何に保つとか、友達1000人作るとか、そんなことって何の意味もないんです。みんな結果結果、あとお金貯金をどうとか、資産をこれぐらい残すとか、もう何度、もうどうでもいい話で、もうどうでもいいんですね。役者としてのスキルを上げるために演じてるのと同じで、俳優が、魂を成長させることが、ここの、僕は今ここに存在してる全ての意味なんで、形とか結果とか物とか、こういうものに答えを見つけ始めたら全部がずれちゃうんで、だからそういうところを誤解しないでほしいなっていうのは、まあとても大切なラストメッセージぐらいなんですけど、だからまた後でも話すかなと思うんですけど、そこが本質なので、それちょっと先に、まあ、第2話と早い段階ですけど、ちょっと伝えておきたいなっていうふうに思います。で、ここから講師としてのまた話っていうことになってくるんですけど、今日は、習慣というものについて、ちょっと話をしたいなっていうふうに思っていて、習慣。で、まず習慣っていうふうに聞くと、M さんは、ドキッとしますか？それとも、おっていう感じですか？いい、お、よし、私の分野だって感じですか？
ドキが一番最初に来て、なんでバレたんだって思いましたけど、
そうね。
もう課題ですね、むしろ習慣っていう言葉は。
そうですよね。で、僕たちの人生は習慣で決まるんですね。で、マインドセットとして持ってほしいんですけど、人生は習慣で決まる。だから、一回何かをしましたと、いいことしました。例えば、本を今日は気分が良かったので3冊読みましたとかってなっても、人生が変わらないんですね。だし、読むなってことじゃないんですよ。言いたいこと、そういうことが言いたいんじゃないんですけど、五穀米を2ヶ月食べましたとかね、玄米を4ヶ月間やりましたとかね、人生が4ヶ月で決まるんだったら、人生が4ヶ月ならいいですよ、それで。ですけど、長いですよね、もっと僕たちの人生っていうのは。だから、本を読んだかどうかは、どうでもいいんです。本を読む習慣を持っているかどうか、で、その人の人生っていうのは決まるんですね。だから、笑顔を投げかけたかどうか、お礼を言ったかどうか、これは、いいことですけど、それで人生は決まらないんですね。いつも笑顔でいる習慣を持っているかどうか、いつもありがとうを言う習慣を持っているかどうか、ここで決まるんです。だから人生は習慣で決まるっていうふうに僕は思っていて、だから来年の M さんは今日の M さんの習慣を見たらわかるんです。ねえ、30年後の M さんは、30、あ、来年の M さんの習慣を見たらわかるんですね、1日の。っていうふうに思っていて。で、これは講師育成のプログラムなので言うんですけど、講師というですね、まあ、講師のいろんな立場があるからリーダーですね。リーダーとして、生きるということであるならば、リーダーというのは勇者じゃなきゃいけないんですね。だから、勇者の習慣。 勇者の習慣というものを自分は持つんだと。じゃあその勇者の習慣を持つにはどうすればいいかとか、勇者の習慣をやっていくにはどうすればいいのかっていうようなところをですね、今から話していきたいなっていうふうに思うんですが、勇者の習慣と戦士の習慣っていうのはちょっと違うんですね。で、この間、ケアマネ資格を受験する人たちに、戦士、最強の戦士っていうことで言ったんですけど、ケアマネっていうのは戦士なんでいいんですね、資格取るまでっていうのは。あれはどういうことですかって、戦士っていうのは自分が強ければいいんですね。だから、とにかく自分が進化成長するために勉強勉強勉強、戦う戦う戦うということで戦っていけばいいんですけど、勇者というのはそういうのは戦士たちを作っていくっていうことなので、自分がただ成長するため、進化するため、伸びるためだけじゃダメで、それとプラス人をリードしてあげる、導いてあげるっていう提供貢献っていうところが出てくるんですね。ここが戦士と勇者の違いっていうところがあって、勇者というのは自分が戦士以上に成長し、そしてそれだけじゃなくて、人をリードする、導いてあげるっていう、提供貢献っていうところが出てくるので、少し次元としては高くなるんですけど、で、習慣が人生を決めるっていうと、ちょっと大げさに感じますか、M さん。そんなことないです？
いや、そんなことないです。
そうですか。M さんは本を読みますよね、時々。この間、
そうですよ。
ゼロ秒思考を読みましたよね。
そうなんです。
いろいろ本、バーって僕は覚えてるだけ
そうな
で、
んですよ。読むんです、たまに。
本を読む習慣を持っていますか？
習慣じゃないから何も生きてないんです。そん
そう
な
で
大き
す
な声
ね。
で 言えることでもないんですけどね。そうなんですよ。そうなんですよ。それが習慣だったらよかったんですよ。ただ習慣じゃないからこう波がある、波がある。1
そうなんで
冊
す
読
よ。
んで3冊目までは行っても、そこから平気で数ヶ月お休みしますので、習慣大事なんていうのは分かってるんですけど、
そうなん
言い訳も同じぐらいうまいんですよね、私。
そっか。じゃあ、僕は、習慣を持っていますか？本を読む。
はい、そうです。もちろんです。
そうだよね。だから、僕は、と M さんの違いは、本を読む、僕も読んでるし、M さんも読んでるんですけど、僕は、本を読んでるんじゃなくて、本を読む習慣があるんですね。だから、
そうです。
いい本を読むとかじゃなくて、本を読む習慣があるので、必ずいつも何かを読んでいるんですね。で、それがインプットになってるんですね。し、いろんな発見の、原石というか、知恵の元になってるんですよね。それをきっかけで自分の人生に落とし込んでいって、それが知識が知恵に変わるっていうところになってくるんで。そう。だから、インプットの習慣っていうのがある。だから、M さんがやるべきことは、例えば僕から勧められて何か一冊の本を読むということではなくて、本を読む習慣を作るっていうことなんですね。そう。そこを感じてほしくて。で、のび太って知ってます？ドラえもんの。
知ってます。
のび太の一日の習、のび太の習慣って、例えばですけど、予想ですけど、どんな習慣送ってそうです？
昼寝を絶対します。
宿題をする習慣持ってますかね？
持ってません。絶対持ってないと思います。
持ってないですよね。で、
持っ
彼
て
は宿題をする代わりに、昼寝をするっていう習慣持ってますよね。
持ってますね。
で、困った時に、一人の時間を設けて、自分で自問自答して行動を起こして、それによって努力と実践によって自分に降りかかってくる問題を乗り越えていくっていう習慣持ってます、のび太。
微塵も持ってません。
彼はどんな習慣持ってます、困ったことが起きたら。
困った時には自分の部屋に帰ってドラえもんに泣きついて道具を出してもらうという姑息な手段を選びます。
他力本願という、
うん、そうですそうですそうですそうですそうです、それなのに愛されてるってすごいなと思いますけど、
ドラえもんっていう習慣を持っていますよね。
はい、持ってます、
うん、じゃあ彼は、
はい、
20年後とかね、10年後20年後30年後にスティーブ・ジョブズになっている可能性はありますか？
いや、ほぼほぼないと思います。
ないですよね。
はい、
のび太のままでいくと絶対にビル・ゲイツとか孫正義とかスティーブ・ジョブズには、はい、なっていないですよね。
化けないと思いますね、
うん、これ習慣で決まるんですよね。で、はい、ソフトバンクの孫正義さんとかっていうのはもう、うん、とにかく本をひたすら読んでて、左手には常に本を読んでて、食べるご飯を食べる時も本から目を離さずに、なんかスプーンでなんかフォークとかで適当にこう刺して口に入れるみたいな、だから時々超変なものを口に入れてしまうとうえってなったとか、こういうそういう自伝が残ってるわけなん、自伝というか彼が本人が自分で言ってたら嘘くさいんですけど、ま、彼は一冊の本も出してないんで、自分では彼関連の本っていうのは全部周り見て、彼を見てきた人たちが見てるんですね、言ってるやってるんですね。だから、そう、孫正義さんが自分で書いた本って実は一冊もないんですよ。
そうなんですか。
そうそう、これもまた後でいろんなところにつながってくるので、一つのことにフォーカスするっていうことが大事っていう、はい、うん、ことで寄り道してないっていうのがあるんですけどね。
あ、なるほど、
うん、だからでそういうふうになってて、でちょっと忘れちゃうけど、4日だか1週10日だか2週間か忘れちゃいましたけど、多分10日か1週間ぐらいでアメリカのにね、日本の高校1年生を途中で中退してて、その時に日本マクドナルドの当時の藤田伝っていう日本に初めてマクドナルドを開いた社長がいて、その人に直訴して会ってもらって、でずっと、はい、もちろん断られてたみたいですけど、でも何とかそれあまり面白すぎますよね、高校1年生中退してアメリカ留学するからぜひ会わせてくれっていう人いたら、結構実力のある人とそういう人に可能性を感じますから、秘書レベルの、はい、秘書レベルだと断っちゃうんですよ、そういう変な輩を。だけどデンさん直接本人とかにそういう存在があるっていうことを耳に入れば、うん、面白い、もう絶対会うって即会ってあげる、会うっていう風になるわけですね。で会って、
うん、
これからの将来何を学べばいいですかって藤田伝さんに聞いて、たら、うん、コンピューターだ IT だっていうことを言われて、でアメリカに渡って IT を学び始めるわけですね。で向こうに行って高校に入って、で10日ぐらいで1年生が終わって、で向こうは飛び級できるので、その次の10日で2年生終わらして、その次の10日で3年生終わらしてっていう感じで、正味3週間ぐらい、1ヶ月経たないぐらいでもう高校卒業したんですよ彼は。そう、そういう、そうで大学に入って、でまだ17歳とかですよね。で大学に入って、でそこで IT マイクロチップの凄さに感動したらしくて、雑誌のマイクロチップのをビリって破って、もう何十年も前ですから、30数年前ですからね。でそれを写真を机の中に入れて、いつもそれ見ながらニヤニヤしてたっていうことをよくニヤニヤしてたらしくて、でそれで可能性感じて、もうまたずっと本も読みふけてみたいな、で何か発明しなきゃいけないっていうことで、特許をね、もらえばお金が入ってくるからいいっていうことで、じゃあ特許を発明しようって、発明を取って特許取ろうってやって、でも発明の仕方なんて分かんないから、何かと何かを組み合わせるって、過去に売れたアイディアとかものとかっていうのを A と B というものをランダムにパッて目の前に入れて組み合わせて、それで何かできないかっていうことを1日ね、1個発明する、365あれば365個の発明ができるから、そのうちの1個ぐらいは何か特許につながるっていうことで、彼はそれを始めたんですね。それを習慣にしたんです。でも5分です、自分に貸した時間は。それ以外は出るか出ないかも分かんない発明のアイデアのためだけに、それ以上時間使えないということで、その組み合わせて発明する時間を5分だけセッティングして、でその5分で発明が出た時は出す、出ない時は出ない、で結局365で250しか出なかったらしいんです。だから、
うん
うん、だから365のうちの115ぐらい、だから3分の1ぐらいは空振ってるわけですね。これ聞いて、いや、やっぱ孫さんも大したことないなって思う。あ、違う、150だったかな、250だったと思います。 ってことは3分の2ぐらい空振ってんですよ。あ、やっぱ孫さんも大したことねえやつだなって思っちゃいます？
いや、思いません。
1日5分だけかけて毎日やった習慣でやったのに150しか出なかったって聞いたら、
あ、いやいや、
凡人だなって思いますか？思わないです。
思いません。
うん、でも3分、150は出したんですね。で、
うん、
150の中の1個が当たったんです。1個が当たって、それが、僕もちょっと詳しく覚えてないんですけど、電子手帳かなんかだったんですね。で、電子手帳みたいなもの、手帳は存在した、電気の何かもなんか流行ってたものがあったのかなんかよくわかんないですけど、電子手帳っていうのを彼作ったんですね。で、それがソニーに認められたんですね、ソニーに。それでソニーがその特許を買ってくれたんですね。で、そう、それで、もう三十数年前ですから、価値の、価格、お金の価値がだいぶ違うんですけど、その当時で5000万円ぐらいソニーから出てっていうかもらって、それを開業の資金に当てたんです、彼は、ソフトバンクの。
へえ。
そう。だから、でも150分の149は、ボツだったんですよ。365分の364はボツだったんですね。
うん。
うん。でも当たったのは、彼は金脈を発見したからです。彼は宝くじに当たったような感じです。
違います。
違いますよね。
はい。うん、
19歳とか18歳とかそれぐらいで彼はすでにそれを手にしたんですけど、それを支えたのは彼の習慣ですよね。
習慣ですね。
そう、その1日5分の習慣が彼を作っていて、その習慣を大事にするという彼の習慣が今日の彼を作っているだろうということがわかりますよね。
はい、
うん、決してラッキーでも宝くじでも時の運でもないということが、なんとなく可能性というのを感じれるかなというふうに思うんですけど、うん、まあ孫さんの話とかをするとちょっと極端な例を出すと極端だから分かりやすいっていうので、ちょっと彼を例に出して、全員が全員ソフトバンクの経営者になろうとかってそういう話じゃないから、そこまでストイックにしなきゃいけないのかなって思ったら、そういうふうにも捉えないでほしいんですけどね。そう、だから習慣がすごく大事だよっていうことが分かると思うんですね。で、どんな習慣を持っているかでその人の人生が決まるっていうことがあるので、
うん
うん、習慣っていうのを、まあ、大切なんだっていうことをここでまず一つ分かってほしいんですけど、
はい、
M さんは例えばどんな習慣を持ってます？
習慣ですか？
うん、
持ってますかね。
何も持ってないですか？
そう言われると持ってないですよね。あ、うん、毎朝コーヒーを飲む習慣もあります。
なるほど。
それは習慣と言っていいと思います、うん、別にいらないと思いますけど、それはそれはできます。毎日毎朝。
あ、 M さん、今から、はい、30年間その習慣を持ち続けたとしたら、M さんはどんな夢を叶えてます？自分の今持ってる。
叶えてません。
叶えてないですか？
コーヒーの味に詳しくなるぐらいだと思います。
なるほど。そっかそっか。
私の夢はきっと何一つ叶わない感じがしています。
うん、そっか。
30年続けたところでですよね、この習慣を。
そうそうそう。
そうですよね。
うん、じゃあ僕は毎朝、
はい
はい、毎朝じゃない、毎日こう気づいたら本を読んでしまうという癖を持ってますね。僕習慣と思ってないんですよ、もう癖になっちゃってるんで、まあ、癖、
はい、
まあ、習慣ですよね、持ってますよね、
はい、
これは30年経ったら、うん、なんかどんなこともたらしてそうです。
いや、もう今の時点ですでに知識の宝庫なんですけど、
うんうん、
ジェイ先生は毎日こう、うん、新しくアップデートされてる感じなんですよ、
うんうん、
いつも、
うん、
更新っていうのがあって、
うんうん、
それがこう人で言うと1年だったり、なんか大きな出来事があったりっていうスパンなんですけど、
うん、
J 先生においてはこう皆さん目の当たりにしてないからわからないと思うんですけど、
うん、
10冊とかが一瞬なんですよ本読む、
うん、
一瞬なのでもう、うん、これまた買ったのなんていうレベルで本が届くわけではなくて、
うん、
あの本屋がここに置いてったんじゃないかというレベルで本が増え続けるわけですよねいつも、
うんうん、
なのでこうそのスピードもすごいんですけど、
うん、
その知識の吸収の仕方というか、
うん、そうね、
いやもうそれは私の中で言うとこうコンピューター並みの速度で、コンピューター並みのデータベースなんですけど、
うんうん、あのただ実はね、あの、
はい、
M さんにはそう映ってるかもなんですけど、実はこれは、はい、本をたくさん読むと知識が入るんですね。で、
はい、
知識のうちは何にも人生変わんないんですね、生きてないんですね。で、
はい、
これを自分で取捨選択して読んだものって全部力になるんじゃなくて、うん、知識として頭にまず入って、でもこれはいらない知識だな、これはいる知識だなってまず取捨選択するんですね、
はい、
でその中から体験に置き換えるってなるとかなり数限られてくるんですね、
はい、
で体験に置き換えてさらにやっぱりこれは自分の人生を支える知恵になるなって思うものっていうのは実はものすごくちょっとなんですね。だから、うん、さっき5分の習慣があの150の発明っていうのに至ったっていうのが、まず僕で言うと、あ、これは使えるかもしれないなっていうふうに思う知識というのは3分の1あるかないかぐらいなんですね。で実際それを体験してみて、それが特許になったって言いましたけど、彼の人生を変えるに至ったのは150の発明の中の一つなわけですよね、
うん、
じゃあ僕の人生を変えるぐらいあの本当に身になるものっていうのはその中の一つぐらいなんですね。そうだから、そうだから、でもその例えば僕は一つ信念に、自分の人生を支えてくれてる信念ってやっぱあるんですけど、今ちょっと言葉としてパッとなかなか出づらいところがあるんですけど、
うん
うん、このプログラム始めたこともそうですし、こうあるんですね、自分の中で確信していることっていうのが、うん、誰も確信していないけれども、あの自分だけが確信していることっていうのがあって、それはその一つはあの宝くじに当たったようにインスピレーションで降りたんじゃなくて、そういうふうに、うん、150の体験と365冊の本が背景に実はあるんですね、
うん、
っていう感覚ね、
うんうん
うん、そう、これはだからやっぱり偶然誰かが勧めてくれた一冊がもたらしたものじゃなくて、
うん、
僕が本を読むという習慣が作ってくれたもの、うん、っていうことで、うん、やっぱり習慣が大事だなっていうふうに思うと思うんですよね。で僕、うん、M さんが持ってる習慣でものすごく大事なことってあるんですけど、
はい、
うん、例えばじゃあね、ここに全然関係ない、じゃあのび太が来て、
はい、
あの、のび太が、今日は学校で歯科検診があって、その後、うん、あの歯医者さんが歯磨きの大切さについて語ってくれたから、よし僕歯磨き今日する、よし今日はじゃあ、1時間一生懸命あの歯医者の先生の話に感動したから1時間歯磨きするぞって言って歯磨きし始めたら、はい、M さんどう思います、
はい、止めます
どうしてですか、1時間歯磨きの大切さ学んで、よし今から1時間やるぞって言ったらなんで止めるんです、
あの
いいことじゃないですか、歯磨きを1時間するという
のは。まあそうなんですけど、
うん、
歯磨きは歯磨きこそ毎日の習慣が大事なのであって、
うん、
1時間今日磨いたからって明日綺麗なわけではないですし、
うんうん、
あの歯が摩耗するすり減るだけなので、
うんうん、
止めます。
そうですよね。
で、はい、
素人考えでもし1時間とかやったら、はい、そもそも歯磨き1時間ってあの楽しいです、辛いです、ひたすら動かし続けるっていうのは
あの辛いと思います。
辛いですよね、何も面白くないですもんね、
はい、で、はい、
それをやって次の日のび太は、
はい、
もう一回じゃあ1時間やろうとかって思ったら、おそらくですけど挫折しますよね、
はい、
彼は。
はいはい、挫折すると思います。
もし昨日1時間やらずにちゃんと5分とか10分からスタートしていれば、はい、
うん、
あの疲れていないから じゃあ今日もやるかってなりますよね。
そうですね。
これがさっきのうさぎと亀の話とつながるの分かります？
ああ、分かりました。
うん、そうだよね。だ
から分かりました。しっくりきました。
そう、大事なことほど小さく始めてほしいっていうのがあって、で、大事なことこそ習慣になってないと何の意味もないんですね。だから、うん。で、あの、M さんは今無意識で言ったんですね。はい、こうやって、
はい。
歯磨きこそ習慣が大事って言ったんですね。それは、
言いましたね。
うん。M さんは確信を持ってるんですね。はい、歯磨きがどれだけ大事かっていうことを自分が実際歯医者で働いていて、はい、で、はい、もう、誰が何と言おうと、いくらこの、
はい、
あの師匠と呼んでいる僕が歯磨きするなと言ったってそこだけはおそらくどうです、逆らいそうな気がしません。
すいません、申し訳ないんですけど逆らってしまいます。
そこだけは隠れてでもやりますよね、
はい、磨きます。はい、隠れてでも磨くと思います。
そうですよね、それ信念として固まってますもんね、
はい、
で、
はい、
僕は同じぐらいの信念を持って、はい、いやいや本こそ毎日読む習慣持ってないとなんだよって思ってるんですね。
なるほど、私にもありましたね、習慣が。
そう、 M さんあるんですね。で、
ありましたね。
そう、信念を持ってることほど、あの、なんて言うんでしょう、自分にとって当たり前、
当たり前だから、そうですね、
そう、当たり前すぎて出てこないっていうのがあるんですけど、そうそうそう、だから大事なことほど、要は M さん歯をきちっときれいに、あの、全部28本、ね、死ぬまで保つっていう、そういうような強いね、虫歯のゼロっていう、ね、はい、信念を持ってますよね。でも普通、
持ってますね、
世の中の 99% の人はでも虫歯になりますよね。
だから大体なりますね、はい、
M さんは実は、あの、28本でも実際 M さんもう、あの、ないじゃないですか、虫歯が。
はい、ありません。
そう、だってもうこの習慣10年以上もうずっと、年浮くとバレちゃうからあれだから、あの、
正確に言うと16年ぐらいですか ね、
続けてますよね。
はい、
だからM さんは実はこの道の大家なんですよ、成功者なんですよ、100人に1人の成功者なんですよ、この分野において。
なるほど。
た時に、
はい、
うん、習慣がどれだけ大事かっていうことをもう分かってますよね、大切さを。
はい、はい、そ
う、だから1時間よし、もう今日は歯磨きの先生から教わったから1時間やるぞって言ったら、やめろって言いますよね。習慣が大事なんだ、は
い、
疲れるな、亀でいけって言えますよね。
あ、言います言います、
うん、それと同じなんで、僕もこの KIP もそうなんですけど、走らないでほしいんですね。新しいプログラムが始まった、よし今から一攫千金とか、もう全て変わる、健康だ勉強だ人間関係も全部変わる、もう何もかもハッピーだって、人生全て変わるって言って走られると続かないんですね。だから、あの、揺り戻しが来るので、リバウンドで、あの、吹き飛ばされてしまうんで、向こうから、あの、帰ってきた振り子にですね。なので、はい、とにかく小さく小さく始めるっていうことを、あの、肝に銘じてほしいなっていうのはすごく思うんです。でもそうは言っても、あの、ウサギだからね、あの 99.9% の人はね、だからその気持ちも分かるから、流行る気持ちも分かるから、バーンって走って、わーって走って、疲れて止まる人がね、僕は亀のペースで歩いていくから、また追いつくから、うん、その今走っちゃったあなたにね、た時には、あの、ちゃんとサポートして、もう疲れてトラウマになったの分かるけど、歩くと実は楽だから、今から試しに一緒に歩いておこうっていうことで、僕手つないで歩くからね。だからそこでレースじゃないから、これ競争、ウサギと亀はレースだったけど、僕たちがやってるのはレースじゃないから、止まっちゃってもちゃんと後で手引っ張って歩くから、あの、安心してほしいからね、別に走っちゃっていいんだけど、うん、でも習慣っていうのは、とにかくコツコツスタートしていくことが大事だよっていうことは、あの、感じてほしいなっていうのは思うんですね。
はい、
うん、そう、だから本も習慣として大事だし、で、あの、これから習慣として、この間の宿題出してもらったんですけど、
はい、
何を習慣として持つべきかっていうのは僕が言うことだけではないんですね。ただ、はい、あの、マインドセットとして示したいのは、
はい、
あの、選手は自分の自己成長と、あの、自分の進化ですよね、自分がより高みに行くための、自分のためっていうことでいいんですね、
はい、
で、これももちろん習慣になってなきゃいけないので、なので、経済面においてとか、あとは人間関係面においてとか、はい、あとは肉体面においてとか、あとは知識面においてとかね、 感情、人間というのは基本的にこう肉体、感情、精神、精神というのは論理的な頭という脳という部分をイメージしてほしいんですけど、肉体、感情、知識と言ってもいいですし、精神と言っても脳と言ってもいいですけど、そういったそれぞれの分野においてね、自分が進化するための方法、で、それを達成するためには、目標をもし出してくれてるとすればね、この間の宿題をやって、で、出してるとすれば、そのそれぞれの分野において、自分がそれを達成するために、何をしなきゃいけないかではなくて、どんな習慣を持てばいいかっていうところを、に置き換えてほしいんです。で、もし先週宿題やってなかったらこれが出てこないから、まずは自分が、どうありたいかっていうところを考えるところからスタートするんですけど、そう、それを自分のその分野別に、どんな習慣を持てばいいのだろうというところを、
うわ、はい。
具体的に考えて
は
みる。で、これだとまだ戦士だから十分じゃ
い。
なくて、勇者っていうのは人を導く人で、リーダーであり、このプログラムで言うなら講師であり、もっと広い意味で言うなら資産家ということになるわけなんですね。そう。で、その資産を持っている人、資産という言葉はやめた方がいいかな。資産家でいいんですけど、資産というのは、お金という資産をみんな浮かべちゃうかもです。そうじゃないので、それは人間関係であったりとか、価値を生むものを持っている人っていうことなんですけどね。豊かな人間関係であったりとか、豊かな肉体であったりとか、お金関係で言うなら、それはお金も確かに、資産の形態の一つだったりするかもですけど、それ以外に何か、会社を持ってるとかっていうと、ちょっとあんまりピンとこなくなってきちゃうと思うので、あんまり言葉として発言したくないなと思うんですけど、株式持ってるとか、不動産を持ってるとか、会社を、ビジネスを持ってるとか、そういうところに入ってくるんですけどね。あるいは自分でお金を持ってるとか、いろいろあるんですけど、今ここではそこまで言うと、講師っていうのは資産の一つなんですね。講師のスキルを持ってるっていうのは。そうそう、資産、僕の資産の一個なんですよ、講師というスキルがあるっていうのは。だから僕は講師じゃなくて資産家だと思っているんで、自分のことをですね。なので、ここでは講師という立場でいいので、リーダーという人を導くっていう意味において、のスキルというのはもう一つ、選手だけじゃダメで、それを提供するスキルっていうことなんですね。自分が価値を構築し、提供するスキルっていうのが必要になってくるわけですね。自分が価値を世間に提供しない限りは何も返ってこないんですね。リードできないんです、そもそも。人に価値を提供するから、それがその人の役に立つんですよね。そう。だから今こうしてプログラム音声撮ってますけど、これ僕は講師育成プログラム KIP という一つの価値を構築してるんですね。ゼロから、ないところから。で、これを聞いたら誰かの役に立ちますよね。これが価値を作るということなんですね。で、週に1回収録するとすれば、その週に1回収録するという習慣を作ることがプログラムを作ることであり、プログラムがみんなの元に届くということであり、それが価値を拡散する、て、あ、拡散するって言葉がおかしいな。価値を提供するということにつながっていますよね。だから、僕で言うんであれば、プログラムを作るぞっていうことじゃなくて、音声を収録する習慣を作るっていうこと。それを習慣にする。そうすると自動的にライン工場みたいな感じで、最終的に出ていく、行き着く先にプログラムというものが出来上がっている。それを喜んでくれる人たちがいるから、そこで価値が提供できているっていうことになるんですね。なんとなく言いたいことって分かります？
わかります。
で、僕は一日一問一答メールというものを作る習慣を持っているんですね。で、 これは、4年前とかは、スタートした頃っていうのは、150人とか、からスタートしてるわけですよね。
そうですね。
5年前か4年前かちょっと忘れちゃいましたけど、一番最初はともかく少なくて、生徒さん全員とかじゃなくて、通信講座に参加してくれてる人だけに、ちょこちょこ定期的に配信してるっていう感じで、で、それから、セミナーに参加してくれた人全員にってやり始めて、まあ、初年度で、まあ、1000人だか、それぐらいだったと思うんですけど、その時も僕は、習慣になっていましたよね。毎日、一日
毎
一問
日でし
作って
た。
ましたよね。
毎日です。
の時と今と、僕のやってることは、実は変わってないんですね。一日一問一問一答メールを作るという習慣、作るだけじゃもちろんあれだから、作って配信するっていう習慣を持っているだけなんですね。そう。で、僕は4年、5年間、この習慣を持っていて、で、今はその1000人が1万人に膨れ上がったんですね。ってことは、僕の習慣は変わっていないんですけど、世の中に提供できている価値、要は喜んでくれる人がいたらそれが価値になるわけですもんね。で、喜んでくれてる人の数が増えたんですよね。世の中に提供できた価値が増えたってことなんですね。でもこれは何かをして増えたんじゃないんです。4年前、5年前から原点変わってないんです。価値を、一問一答メールを作るという習慣を持っているだけなんです。わかります？みんな結果を作るために何をすればいいかって考えますよね。違うんです。今、あなたは何、どんな習慣を持っているかで人生が決まるんです。人生が一発勝負だったら何をするかで決まります。ですけど、僕たちの人生はかなり高い確率で1年、5年、10年、30年で続くんですね。そういう長いスパンで見たときには、今僕が何をしているか、何を習慣として持っているか、そしてあなたが今、どんな習慣を持っているかで決まるんです。M さん個人攻撃しますよ、今から。M さんは2年前に、2年半前に、僕と同じ習慣を持とうとしました。2ヶ月間。M さんは
しました、しました。
認知症ケア専門士として、一問一答メールを始めましたよね。同じように問題を作り、Q&A を作り、コラム。編集後期というコラムを作りということをやりましたよね。
やりました。
あの時、M さんは2月の二十何日間に始めて、5月の二十何日かに終わったんですね。そう、それ覚えてて、最後は、鹿児島に行った時で終わったと思うんですけど、うちの長女のが小学5年生の時の、宿泊研修か小学6年生の時の、小学6年生の時の修学旅行ですかね。被りましたよね。M さんが、家族で鹿児島の動物園に行った時と、うちのリンの修学旅行かぶったでしょ？ 5 月の27日かで。そう。あの時が最終更新なんですね、M さんの。だから、
すごい。
そう。M さんは3ヶ月間ぐらいやったんですね。で
やり
も、
ました。
3ヶ月で終わったんですね。で、読者さんっていうのもまだ100人ぐらいだったと思うんですけどね、その当時100何十人かとかね、ぐらい、まだ全然認知症ケア専門士を受けようと思った人たちだったから。で、M さんはあの時3ヶ月間やりましたよね。ちゃんと形になってやりました。ですけど、今何が生きてます？あれ、その結果何が M さんにもたらされました？
結果ですか？
M さん、
いやもう、一問一答メールを配信することとか、責任を持つことが、どれほど大変かということだけが分かりました。
そ
そ
こ
れ
か
で
ら
今、生きてはいないです。
何もリターンは起きていませんか？ まあ、その
それ
内
を
面
やっ、
のスキルという以外では。
スキルという以外でのリターンですか？
そこから直接的な経済的リターンはありましたか？
いや、ないです。
ないですよね。そう。だから、ある一定の時期に何かをやるっていうことには、実は何の意味もないんですね。その玄米を3ヶ月食べることにも、腸内洗浄を3ヶ月やることにも、プログラムに3ヶ月参加することにも、本を3ヶ月読むことにも、一問一答メールを3ヶ月作ることにも、何の意味もないんです。長い人生で見た時には。ではなくて、習慣を作ることに フォーカスをしてほしいんですね。だから結果はいつ返ってくるかは分かんないです。だけどそれを習慣にすることが全てで、もし M さんあの時に一問一答メールを結果とか何もね、リターンとかそういうことに何もフォーカスせずに、もしあれが習慣の大事さ、習慣こそが全てと思って、習慣ってやっていった結果、もし2012年の2月から今2015年の11月ですから、2年と9ヶ月の間ずっと続けていたとしたら、どうなっていますか？どうなっていそうな気がしますか？
講師になって教壇に立っていそうです。
教材作ってそうですか？
教材作ってそうです。問題集作ってそうです。
作ってそうですね。ファンの数は100人からどれぐらいに増えてそうな気がします。予想でいいですけど、大体でもいいです。
1000人
に
ぐら
は、
い
その
なって
通り
る
です
かな
ね。
と。
その通りになってますよね。とい
は
う
い。
ことは、当然ですけど、自分の講師としての教壇に立っていれば、スキル、そして CD 教材なんかっていうのも2年9ヶ月もやっていれば、そういうことも着手する、CD を作るスキルも身についている、それから動画を撮るスキルも身についている、授業を撮る、実際に、K 君先生なんていう旦那さんがね、ちょっとしたことでできている、2年9ヶ月もやっていれば、それ以上の知識もあるし、スキルもある。それが DVD という教材にもなっている。一問一答メールで、毎日、提供できてる。要は提供できる価値が増えたら、そのリターンっていうのも当然返ってくるからね。経済的にももちろんできてる。スキルから資産から何もかもが実は手に入っていたんですね。
しかも2年9ヶ月前の始めた時に今と同じこと言われたのを思い出しました。
そうですよね。僕はその こ
習
とを、
慣って言われました、その時も。
そう、今はいろんなことわからないし難しいと思うし投げ出したくなるけど、でも習慣にして続けていけば、1年後2年後3年後どうなっているか俺には僕には見えてるから、とにかく習慣にして続けていくってことが大切だよっていうことを言いましたよ
言われ
ね。
ました。はい。
で
言われ
も
ました。
できなかったですね。
はい。
で
出て
も、
きませんでした。
ここは反省とかはしなくてもいいんですけど、習慣が、あれから習慣になっていて、現実としてもう2年9ヶ月経ちましたよね。
立ち
で、
ました
もし
ね。
1日1問というあれを続けていたら、どういう可能性が開けていたかっていうことが、こう現実として2年9ヶ月経ったので、もうすでに、人は未来は見えないんですけど、過去は見えるんですよね。だ
見
から
えますね。
現実にこうして時間が経つと、あれをやっていれば、あの習慣を1つだけ、たった1つだけのその習慣を持っていれば、どんなことが起きているか、どんな変化があるかっていうことがこう分かると思うんですけど、そう、習慣が全てっていうことが、人生は習慣が全てだと、習慣が作るということ、可能性をどうでしょうか？ 感じ取ることができますか？
もう肝に銘じたレベルだと思います、今。
そっか。そ
ちょっとぐったりしてしまいました、今。
う。そうだね。
ああ、そうですね。
僕は2年9ヶ月前も一問一答作ってましたし、今日も作ってるんですよ。昨日も作ってたし、未来のことは言えないですけど、かなり高い確率で明日も作るんですよね。これは習慣になっているからなんですね。そう。習慣が本当に全てを作るので、自分が、まず先週の宿題で、第一番の宿題で、なりたいこと、やりたいことって、まだぼんやりとしてていいんですよ。そんな明確に見えるはずないので、ぼんやりとでいいので、今の自分なりに見つけ出した、こういうふうになってたいっていうものを、実際に手にするためには何をすればいいかを考えるんではなくて、どんな習慣を持てばいいか、小さな一歩からでいいので、どんな習慣を持てばいいのかっていうところをですね、ちょっと見つけ出してほしいなっていうふうに、考えてほしいなっていうふうに思うんですね。ただ習慣っていうのはなかなか難しいので、だってそんなことは誰だってある程度分かってるってところもあって、でも難しいから習慣って続かないわけですよね。じゃあ、それはどんなふうにすれば習慣っていうのが続きやすいかっていうところも話をしていきますが、その前に、10分間、休憩を取りますので、10分間休憩を挟んでからまた戻ってきてください。